美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォンとは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。
Spinner. UK versus US.
Fancy an English battle? Season 3.
Bow! Bow!
What's that?
Psst! Bow!
Huh? Eh? What's that? I don't know. What's that? What's
that? Bow!
That's right.
Hi.
Bow.
That's the god of dumplings.
Bow.
Yeah, okay. I think I got it.
That's the god of dumplings. Bow. Hey, Bow.
Bow. これ知ってる私。
なんすかこれ。俺ミッキー知らないです。
あのマーベル知ってますよね。マーベルの、
はいはいはい、
ラブ&サンダー見ました。
あ、見てないんですよ。
見てないのか。
あのマイティソーのソーの、
はい、
あのあれ見たんですよ。ラブ&サンダーを飛行機、この間イギリスに行ってる時にね、飛行機で見て、飛行機で乗ってる時に見たい映画ってやっぱりさ、ちょっとポップなやつなの。
そうですね、
なんか気楽なやつ
で、
そうで、ほらもうあのソーシリーズなんてさ、もう死ぬほど面白いからさ、
そうね、もう全部ネタ枠だよね。
もうほんとずっとハマっちゃったの。あのね、そう、小籠包っていうか、まあ天心ディムスンの神のバオってやつがほんの 2,3 秒しか映んないんだけど、そのビジュアルのインパクトが強烈すぎて、そのモノマネ最近ただただハマってるっていう。ちょっとお見せしていいですか？
見たいです、見たいです。
これなの。
いや、めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。
マーベルの世界観にこんな、なんかさ、スライムとチーカーを足して2で割ったようなさ、
わかりやすい、
出てくるの。
なんかね、よくあのインスタグラムとかに流れてくる可哀想な動物シリーズか食べ物シリーズの顔してるなって。
そうそれそれ、
はいはいはい、
それにハマってるだけっていうやつでございます。そう、タイカワイティティね、タイカワイティティ、はい、もう大好き。
ワイティティ感覚いいよ ね、
もうめっちゃいい味出す。
大好き。
しかもあれなんだっけ、工具だっけ、
あ、工具の役やってるんですよ。
工具の役もやってる
んだ。あ、そうですね、
出てるからね、本人もね。
そう
すごいブリティッシュだなって。
また工具の、で、he's not British.
He's not British.
No, he's a Kiwi. He's from New Zealand.
He's from New Zealand.
New Zealand.
そう、だからアクセント全然違うじゃん。
私よくわかった、なんか似てんなと思って聞いてた、ね。
そう、アクセント全然違うんですよ。
そうですよ、
ニュージーランドとなんならオーストラリアと南アフリカ全然違うから。
違います。
そう。
全部一緒に聞こえる、どうしよう。
で、それをニュージーランドの人とオーストラリアの人がいる中で、お二人とも本当発音同じですねとかって絶対言っちゃいけないですからね。
絶対言っちゃダメ。
やばい、ごめんなさい。
それ日本人と韓国人一緒と同じようなことだから。
そうです、感覚的に。
イギリス人に対して、あのイングランド人に対して、あ、君ってあのウェールズとアイルランドとか全部一緒だよねって言って同じようになっちゃうから。
国際問題
ですね。No! No!
そうですよ。
Watch out!
俺高校の時に、あの、でも小学生にも国際色豊かな学校だったんで、ちっちゃい子が神社の前で地元の小学生が遊んでて、何人なんですかって言って、で、一人は韓国人、一人中国人、一人ペルー人で、俺は一応アメリカ人って言って日本人って、もう5カ国いたんですよ。
すご
い。その子がすっごい驚いた顔して、じゃあみんなアメリカかって言ったんです
ね。やばい。
もう勃発ですよ、いろいろ。大変なことになりますよ。
アメリカか。
何言ってんじゃい。
そうですね。
はい、気をつけてくださいね。
間違えちゃダメですよ、皆さん。
大事ですから。
はい、よろしくお願いします。
勉強しましょう。
では参りましょう。今回取り上げるニュースはこちら。
The NBA playoffs are on. Rui Hachimura of the Los Angeles Lakers registered 29 points and 6 rebounds against the Memphis Grizzlies on April 19th. He scored the most points since joining the Lakers.
はい、というわけでこちら日本語で言いますと、 NBA プレーオフ真っ只中、ロサンゼルスレイカーズの八村塁選手が19日のメンフィスグリズリーズ戦で29得点6リバウンドを記録しました。
6バウンドしかしてないんかい。ドリブルしてねえな。スローインですげえコート反対側から投げれてるぞ。
リバウンドね大丈夫です。あのジニーさんね、今朝のオンエアでも、はい、あのダニエル・ラドクリフのことをダニエル・クリフって言ってましたから。 崖
だいだいそうそうかっこいい崖だったのにな
んか ラドって呼んでる気分になっちゃって
ダニエルクリフね
失礼いたしましたダメなんだ、ね、残りバンドよ、うん、残りバンドを記録しましたこれはなんとレイカーズ入団以来最多得点を記録したとのことございます
いやいやだからね
そうなのよ
すごいんですよ
すごいですよ
いやこれねあの普通の NBA の試合で普通にレギュラーを勝ち取ってたりしてるわけでもあり、うん、でも基本的にはサブベンチからベンチから出てるんだよね
そうですスタメンではないですね、う
ん、なんですけれどもあの渡辺裕太選手も含めて今 NBA の最前線でもガンガン活躍してるわけですから、
はい
ね、あのウィザーズでもめっちゃ頑張ってたんだけどなんかこれレイカーズでねレブロン・ジェームズのもとね、
はい、
もうねレブロン・ジェームズがなんか八村塁選手の魂に火をつけてしまったそうですよ
あ、
はい、でちなみにこのメンフィス・グリズリーとロサンゼルス・レイカーズ のプレーオフはレイカーズが勝ちましたこれ今日、うん、まさに今日土曜あの今朝ね勝っちゃったんです
おーありがとうございます
なので次のラウンドにレイカーズが行ってシーズン中絶好調だったグリズリーズはバイバイオフトカンクーンになってしまったわけでございます
シャラバーってことですね、
はい、
ちなみにごめんなさいレブロンの話も一瞬していいですか
いいですよ
今すっごい流行ってるミームがあるんですよ
何ですか
あの、うん、Name Sound Alikes っていうあの名前なんですけど、うん、レブロン・ジェームズに聞こえる、まあ、空耳みたいな
何それめっちゃ面白いじゃんそれ、
はい、あのでこれ何も説明がなしでこれ皆さんごめんなさい画像をちょっとあのスピナカスでも僕貼り付けるんで、はいはいはい、なんか文章の中に The Bronze Jade The Bronze Jade ってあったんですよブロンズのジェードがあったってそこにこうそこに丸があって、うん、でレブロン・ジェームズの顔写真だけがこう写ってるやつがあってあと例えば The Bombay とか
The Bombay
レブロン・ジェームズ
レブロン・ジェームズブロンベイ、
はい、あとThe Bronze Age とか
ブロンゼイブロンゼイじゃなんとなくわかるかも
はい、
うん、And on the ball, The Bronze Age The Bronze Age
そうだ
The Bronze Age
そういうのが い,、まあ、いっぱい出ててっていうそれも結構騒がれてますごめんなさい、続けましょう、うん、
続けますか
はい
なんか今日はせっかくなんでちょっとスポーツに関するちょっとフレーズをね
やりたいですね
やってみませんか
あーいいね
ねで、スポーツからスタートしたけど変な話日常生活でもね
で
ちょっとなんかね使えるようなフレーズがいろいろあったりするんですよ、
うん、
例えばねサッカーからフットボールから生まれたフレーズ Moving Goalposts でゴールポストを動かせるってことなんですけども、
うん、
これね、ある程度もう固まってる、まあ、同意したと言われているルールですよね、
うん、
これ勝手に変えること、
うん、
論点を勝手に変えること
そうですね
そうだから例えば俺とミッキーさんがなんか言い争いあったとするじゃないですか、
うん、
で僕はそのなんていうの話をうまく交わそうとするっていうか、
はい、
全然関係ないことを話し始めると、
うん、
Mate, stop moving goalposts って言いますね
論点すり替えるなってこと
やめ替えるなってそうよく政治家がやるやつですよねこれは
そうですねゴールポストがいろんなところにありますからね
360度置いてありますからね政治家にゴールポストはね
そうですよもうあのでこれは結構使うんですよね
いや使うね
ツイッターとかでめっちゃ使ってるイメージがあるわ
そうですでこれは完全にも UK 発信 あのフットボールから、サッカーから あのフレーズですねジェニーさん、うん、US からなんかありますか
私だったら On the rebound かな
あ
聞いたことある On the rebound
あこれいいね
これ
いいですねこれが果たしてディフェンスリバウンドなのかオフェンスリバウンドなのか
全然違うからね
これはですね恋人と別れて悲しむ状況のことなんですよ
そうなんです
On the rebound もうかわいそうではねだからイメージで言うと Don't say that he's on the rebound それ言うなよ彼は今へこんでるんだからさみたいな失恋したんだからさっていう風な言い方とかもできたりとか
なるほどねでもむしろ結構ポジティブな感じで、うん、もう終わったことは終わったから、
うん、
もうなんかもう次ももう行きたいんですみたいなさ、
no.
He's on the rebound そう言ったりするよ
あ、ほんと
なるほど
ポジティブなイメージもあるんだね
Mate, He's going for it tonight あいつ今日ねもう決めようとしてるぜ He's on the rebound ってねそう終わったばっかだからもうすぐ次に行きたいから He's on the rebound とか、
まあ、あ
とも
しくはみたいな感じよね
そうそうもしくはあの Yo, I think you can go for that guy He's on the rebound っていう
ああ
そう要するに彼は今恋が終わってちょっと落ち込んじゃってるかもしれないからあの行けちゃうかもしれないわよっていう
なるほどね、そういうこともあるんだ。
そうそうそう、あのあれは知ってますか、リバウンドってもう一個意味があってですね、あの
お太りにまたなっちゃう
で、そっちの、あくまで恋愛の話なんですけれどもそっちのリバウンドはありますけれどもあでも英語であんまり言わないじゃん、体重のリバウンド
言わないよね、言わないよね、日本だよね、あれ、あ
多分日本発信だと思いますが、間違ったらハッシュタグスペネックスお願いします、うん、リバウンドの後にトリプル X が入るとですね、別れた恋人と別れたはずなのにワンナイトしてしまうと、
トリプル X？
リバウンドセックスって言うんですよ。
あ、初めて知った。
あ本当ですか。そうなんです、へ、前の恋人と別れたはずなのに、
はずなのに
未練たらたら、
未練たらたら、
はい、
会っちゃってファイヤーしちゃったと、
会ってファイヤー、
それ よくない関係になるよ。
それね、ズルズル系でございますね。
プレーオフ行っちゃう感じですか。
プレーオフからもう新しいシーズンも始まったかもしれないですね。
そうですね、
新しいシーズン始まってね、またなんか 再ファイヤーしてくれるんだったらいいと思うけど、
新しいシーズンに行ったらいいと思うんですけど、大体プレシーズンで終わっちゃうんです、そういうリバウンドってやつは。おそらくです
ね、それドラフトさえされないという、
ドラフトもない、ドラフトなし。
そうなんです、リバウンド、ね、この2つの意味があるんですね。
面白いね、
どうしよう、もう一個ありますか、 UK、
うん、
ありますね、
はい、
A Game of Two Halves、
yes。
これあの Two Halves というのは前半と後半のことなんですけども、
うん、
全ての試合は前半と後半があるので、 It's a Game of Two Halves というと、ここまでもしかして失敗があったかもしれないけど、この先またね回復、まあ、復活うまくさせることできるかもしれないから、ちょっと頑張ってみなよって、
うん、
そういう感じですかね、ミッキーさん、どうですか。
まさにおっしゃる通りです、ね、もう状況がやっぱり変わって、まるで違うゲームを2つ見てるかのようだとかっていうコメントから来たそうなんです
ね。
A Game of Two Halves なので、それがきっかけでおっしゃる通りの意味になっています。 It's a game of two halves. We don't know what's going to happen. 何が起こるか分からないっていう、あの言い方ですね。あともう一個、あのハーフタイム、今度これはあの UK のフットボールから来てるとされているんですが、アメリカンフットボールから派生した現代のスラングが一個あって、はい、They had us at the first half, not gonna lie ってあるんですよ。
はあ
はあ、
They had us at the first half.
前半はうちらのことをものにしていたと。
Yes, not gonna lie.
嘘つかないよって。
そうです。
正直に言うととかね。
ひどいこと言いそうな、物議を醸す、炎上することを言いそうな文章の始まりってあるじゃないですか。
うん、
なんか、
はいはいはい、
ちょっと他の国のことを揶揄してるようにな展開になりそうみたいな。
はいはい、
なんだけど。蓋開けたら結果なんかポジティブなことだった、なんだよっていうのを、そういう時に言います。 They had us at the first half, not gonna lie. 正直ちょっと前半でちょっと構えちゃいました。
なるほどね、
はあはあ、
っていうふうに使えます。これはアメリカンフットボールの、あの確か誰か選手がインタビューかなんかでそれを言ったのがきっかけで使うようになった。
面白い、
はい、
面白い。
ジェニーさん他にありますか、バスケ。
私だったらね、スラムダンク、スラムダンクです ね、最近あのアニメとかもすごい映画人気だと思うんですけど、そっちの方ではなく、まあスラムダンク、これはですね、はい、確実に達成する、大成功するって意味なんですね、うん、例えば That test was a slam dunk って言ったりとか、あのテスト余裕だったぜとか、もう最高にうまくいったよっていう風に That was a slam dunk っていうことを使えたりできます。
これって人に対して使えるのかな。
あ、これ言える、あ、いいです、なんか調子いいですね今日は、
ね、私たちすごい冴えてる、
シナジーが言いますよね、
She was a slam dunk。
No. あ、とも言えますし、うん、まあ、それはなんかこうそれこそファイヤーできたぜみたいな、
そう、彼女すごい良かったよみたいな、
やばいね。
でもダンクをするって、うん、されてる側もいるんですよ。
あ、
I was slam dunked。
ポスタライズされてる人ね。
Yes, yes。 あのダンクされるっていうんですよ。He dunked on you って言うんですよ。
ああ、え、それどういう意味なの？
してやられたぞ。
な、あれなんか前やんなかった番組で。
あ、や、言いましたね、過去に。
言ったよね、言ったよね。
でも He dunked on me って言ったらどういう意味なの、それは。
要はこっちがディフェンス、ハリーさんが例えばダンクされた側だったら、はい、ディフェンス一生懸命してたんだけど、もうバーンってダンクされて、もうディフェンスが倒されちゃうぐらいの。
なるほどなるほど。
あれすごいディスリスペクトな感じがする。なるほど、
そうだね、
うんうんうん、
はい。
いわゆるポスターになる、ポスタライズされる。
Yes, 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 yes。
だからもうめっちゃ討論で論破された時にも言えるのかな。
はい、
He dunked on me。
Oh yeah。
うんうんうん。
Yes。
そういう方とかもあったりしますね。
なるほど。
あとなんか聞いたことあるのが、はい、Slam Dunk Question。 っていう。
へー、何それ。
スラムダンククエスチョン、私もはっきりと分かってはないんだけど、はいはい、うん、間違ったら教えてくださいね、はい、確かもう答えが決まったものみたいな、うん、That was a slam dunk question みたいな、もう何を言うのか決まってるよねって、もう確実に攻めに来てるよねっていうものだったような気がするんだけど、合ってますかこれは。
ミキさん、スラムダンククエスチョンがですね、
間違ったらごめんね、
出てこないですね。
出てこない。
You mean the million dollar question?
No, no, no. It's like, なんかこう決まりき、あと、なんか決まりきった質問みたいな。
あ、でもだってその、確実なとかって意味がね、確実に達成する。なんかあるんじゃないですか。
そうそうそうそう。なんかそういうのは聞いたことあります、私。
じゃあスラム
なんかでもありえるよね。
いや、あると思います。スラムダンク、
なんかみんな聞きたいけど、聞けない質問で、うんうん、あいつ聞いてくれた、He made that slam dunk question とかさ。
Yes、
うん。
なんか、なんだこれ。
なんかそういうのはね、聞いたことあるんだよね、私。
なんか。
ビジネス英語で、なんかね、そういう関連で使うって聞いたことあるんですよ、私。
Slam dunk questions flashcards ってあるんですけど、最初に出てきた質問が、これ、全然カットしてもいいんで、What is another name for the birth canal? って出てきた。どういう、何これ。Slam dunk questions ありますね、出てきますね。
出てくるよね。
すごい、でもあれですよ、保健体育みたいな質問ばっかりですね。
あ、
へえ。なんかあるんでしょうね。
わかりやすいな。
はい、まあ、スラムダンククエスチョンズ、まあ、決まりきった質問とかっていう使い方でも、多分ジェニーさんがどっかで聞いたことあるってはずなので。
そうね、だからあるのは確実なんだなって感じ。
なるほどなるほど。
うんうんうんうん、
いや結構スポーツから来た用語ってあるんですよね。
ありますよ。そうそうそう。
実際どうですか、 UK でも体育の授業、例えば体育になると、
はいはい、
ここもやっぱり結構違う、うん、まず体育ってなんて言ってました、ハリーさん、なんていう授業でした英語では。
PE。
あ、これ一緒だね、 PE だね。
Physical Exercise っていうのが日本のインターナショナルで使われてたんだけど、
そうですね、
イギリスに行った瞬間に体育っていうのがなくて、
はい、
もうバラバラの一つずつの体育の中の種目みたいなものになってたから。
へー、それは知らない。
そうそうそうそう、
スポーツの名前みたいになるってことですか。じゃあ今日この時間サッカーの時間とか、
うん、さあもうそのまま PE じゃなくてフットボールとかテニスとかクリケットとか、そうそうそうそう、
ジムとも言いましたね。
いや、ジムクラスが、ジム、ready for gym とか、準備できてるとかね。
なるほどね。なんかうちの場合はすごい開放的だったのが、日本のインターの時にはスポーツできる空間がなかったの。
うん、
あ、都内場所なかったから。
あ、そうか、都内は。そっか、ね、
そうそうそうそう。でもイギリスに行った瞬間に、うん、もう急にさ、緑の芝生の上でサッカーボール蹴れるんだから、
うん、
超ぶち上がったよね。
いいですね。
So liberating。
Yes、 うん、素晴らしい。ジェニーさんどうですか、 US での体育の授業
は。やっぱドッジボールの授業があるってことかな。
これ日本でもあるんですけど、
日本でもあるんだけど、
ボールは何使ってましたか。
ボールはバレーボール使ってました。
アメリカで。
バレーボール、うん、
アメリカで。
うちの学校バレーボールでドッジボールやってました。
俺イギリスでドッジボールやった時、なんかもうスポンジみたいなもん使ってた
けど。そうですそうです。結構一般的なのって、うん、UK も多分 US もゴムボールとか、
うん、
スポンジボブティーソード、スポンジボールとか。
スポンジボールみたいなね。
でバレーボールでやってたっていうのは、日本に来た時にそれに衝撃受けたんですよ。うん、ハードコアだなみたいな。うん、痛い痛い。
日本はうちゴムボールだよ。
逆
に。だから今一緒だと思って今聞いてた。今
あ
多分あんまり嘘使わなくない？硬いボール使う？
日本はだってもう硬い方使う。
容赦なかったですよ。なんだったら野球使うんじゃねえかみたいな。
いやいやいやいやいや違うよ。スポンジボールの中の空気入ってるやつである。ふわふわのしょぽにぽにのやつ。
面白い。だ時代と地域によって変わってきたんです、
ね。変わったんでしょうね。
山形がそうなんだべが。
うん、
もしかすると。
いろいろありますね。あとでもジムクラウズ。とか着替え、小学校の時は別に俺着替えてなかったですよ ね、
なかったよね。
体操服がなかったです。
体育着って何。
本当だ。
ですよね。
そのままの制服でボール蹴ったりしてたわ。
そう
やっぱそうだよね、
う
ん、
そうですよ。
体育着があることがすごい楽しかった、日本に来た時。
へ
え、すごい体育着だみたいな。
そういうね、ああいうなんかピチピチなやつとか全然着てなかった。
ね、
ないよね。なんか高校からあるイメージがない？なことない？
あ、高校からはなんか自分で俺は自分で自由に持ってくるみたいな。
そうそうそう。あ、そういう感じだったんだ。
そう、なんか何着てもよかったから。
そうですよね。
うん、だもんだもん。
そうです。なんで上半身裸で別に普通に体育してる子とかもいたりと
か。あ、なんかバスケで格好つけてる子とかいるよね。
いました
ね。
わらすっごい筋肉こうパンプアップしてるでしょうね。体育の前にパンパン。
ジェニーさんが What a dick って言ったの。
言ってましたね。いや、なかなかいいなと。
もうなんたるもうポコチン野郎なのかって。
そうです。
気持ち悪い。
ジェニスさんが言ってましたね。
気持ち悪い。
いやナチュラルに使っていただいたので。
使ってました
ね。いいですね。
ショーオフだなと思っちゃう。見せびらかしたいんだなって、ショーオフって言うんですよ。
はい。
とかね。
そうなん
です。でも全然筋肉仕上がってなくてみんな結構脱いでたもん。うちの学校は。
ああ本当ですか。
体育の授業とかは。
うちの授業、うちの学校かもしれないんですけど、小学校ですけど、はい、なんかやっぱ上脱いちゃうとなんかセクシュアル的な感じになるから脱がないでくださいって止められてたんですよ。
ああ、まあ学校によってもあるんでしょうね。
男子も。
男子も。
へえ、そうなんだ。
女子はね、まあね脱がなかったけど、まあね、だから、ね、そういうふうに言われてるっていうのもちょっと面白いなって。
ね、YouTube みたいだよね。だって上脱いじゃってさ、
あの出しちゃいけないから。
ビーチクハラハラをするとそこをフリーズ。
そうそう、あの黄色マークついちゃうから。
ね、そうだよね。
そう、あのサムネからね。なんかみんなガムテープ貼るんですよね。
そうなんだね。
どうやってスポーツから乳首ガムテになった
の？大事よ。俺この間ロンドンマラソンも大出血したから。
うわ
あ、そうだよね。
ほら塗るの忘れちゃってさ、
はい。
そうバセリンなのかさ、テープつけるのかどっちかなんだけど忘れて。今もねすごいあのカサカサなあのかさぶたが
あ
やだ。
そうそうそうそう、
カサチクですか。
カサチク、カサチク。
痛そう。
本当痛いよ。
痛い
です
ね。
いたわってあげてください。
はい、皆さんスポーツと乳首気をつけてください。
風呂がね染みるのよめっちゃ
はい、今回のファンシー・イングリッシュバトルシーズン3 UK と US のスポーツにまつわるフレーズ、そして乳首についてお話ししました。皆さんいかがでしたか。
はい、
やはり乳首というものはいろんな形があって私はいいと思います。
そうですね、平和を感じますよね。
だから多様性を感じますね。
そうですよね、
乳首には。たまに3つ目の黄金の乳首を持ってる人もいますし。
いらっしゃる。
いますよね。
いらっしゃる。
そうなんです。
どっちの話をしてんの。
方向性がね、あの違う方向に。
方向性が違うん
ですか。地球の核に向けてね、あの、はい、ニュークリアス、コアに向かう方もいらっしゃいます。
そうですね。あとハリーさん、なんでこの右の乳首だけが立ったりするんでしょうか。
なんなんですかね、あれは。
真面目に語るんだ、番組変わっとるよ。ダメじゃん、ダメじゃん。どういう気持ちで聞けばいいんじゃん。
Okay. Off with your nipples. It's the end of our nipple story over here. ありがとうございました。Have a good day. Bye-bye.
Bye-bye.
Bye.
ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。